SNS、賛否両論あるので大人な考察をします。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？さて、昨日ですね、Web3 時代のつながりとはということで、SNS のね、お話をしたんですね。そうしたところですね、いろいろこう、やっぱりそういう話をすると、耳に入ってきますよね。この SNS、良きにつけ、良きにつけ、悪いにつけ、わかんないですけど。で、今日はですね、ちょっと大人な感じで、このね、考察をしたいなというふうに思うんですけれども、要は、私たち、もともとね、私たちっていうのは、私たち世代って言った方がいいですよね。インターネットもなければですね、スマホもないという時代から、今だとスマホとね、インターネット、そして SNS というもので、いくらでもコミュニケーションができるというですね、この時代背景の中から、デジタルネイティブと言われている私たちのね、子供たちの世代はですね、もうスマホと SNS なしでは生きていけないんじゃないのと思うぐらいのですね、やっぱり生活をしてるわけですよね。で、ね、よく若い人たちを新人類とかね、いろんな言い方をしているんですけれども、どうもこのね、日本経済新聞社さんはですね、テクノ新世代っていう、テクノ新世っていうのかな？テクノ新世っていうのは違うな。これはテクノ新世っていう、雑誌名というか、プロジェクト名なんですかね。ここでね、このテクノというものをね、ベースとした人類の人たち、若い人たちね、新人類の人たちが、どのようにね、今動いているのかっていうことをね、こう書いてあるんですよ。で、それをね、ちょっとね、考察してみたいなというふうに思うんですね。で、トピックスとしてはですね、どのユーザーが幸せなのか、SNS は世界を変えたのか、次の台風の目は何だということで、これはね、昨日お話しした、私なりの考察は、ブロックチェーンというものが出てきたことによって、皆さんのね、発言したこととか、やってきたことというものが、エビデンスとしてね、後生大事に将来まで残っていくっていうこと。これが、次の台風の目になるんじゃないのかな、なんていうふうに思ってはいるんですけれども、この辺ね、資料見ながら、記事を見ながらですね、ちょっと考察してみたいな、というふうに思うんですね。で、冒頭からですね、すっごいことが書いてありましてね、何が書いてあるかというと、近年はプライバシー侵害や偽情報の拡散といった弊害が目立つ。各国地域選挙では情報戦の舞台となり、世論の影響力から民主主義を脅かす存在であるとみなされるようにもなった。これまでの歴史を振り返りながら SNS の功罪を検証するっていうふうになるわけですね。つまり、良いこともあり悪いこともありっていうことを言ってるんですけれども、別にこれインターネットのね、交流プラットフォームである SNS があろうがなかろうがね、同じことなんじゃんっていうふうに思うわけですよ。でね、同じことなんじゃんって思うのはなぜかっていうと、結局ね、そこに集まってる人も、そこに集まらない人も人なんですよ。ここでね、ロボットが勝手なことをやってきましたとかっていうふうになるとね、またね、ちょっと話が変わってくるんですけれども、結局、プライバシーの侵害だったり、偽情報だったりっていうものを拡散してるのは人間がやってるわけですよね。よく言うね、人が決定して、人が実行するから、ことっていうのは起こるんであって、それをね、しなかったら勝手には起こんないですよね。自然災害とかは別ですけれども、それだってね、人がやってるわけではないですよね。人が起こす災害っていうのもあるんですけれども、それでも大体のものっていうのは何かトラブルがあった時っていうのはね、この人の問題だったりするわけですよね。でね、だからこと、SNS があろうがなかろうが、このね、社会の、いろんな人間が行う生活とか営みとか活動っていうのはね、起こりうることしかないんじゃないのと思うと、別に SNS ってただのツールだしね、手段なんだから、それを使いこなしてこそ良しであって、使いこなせないから、いやいやみたいな感じになっちゃうんじゃないのかな、なんて思うんですよね。そうは言いながら、じゃあ、どの世代がね、ユーザーが幸せなのかっていうところについてちょっとお話をね、かぼっていきたいんですけども、実際これはですね、各種 SNS のユーザーの実生活を満足度をランキングにした南カリフォルニア大学、ね、これ去年の2023年に調査した。ね、これによって SNS サービス、ね、いろんなものがあるんですけど、それのですね、違いが浮き彫りになったということなんですね。で、端的に言うと、どの、SNS がね、一番、こう面白いですよね。リアか非リアかって言ってるんですよ。意味わかります？リア充か 非リア充かってことを言ってるんですよね。だからこの生活が満足できる SNS は何かっていうランキングなんですよ。面白いですよね。で、どんなのが対象になってるかというと、LinkedIn、WhatsApp、Nextdoor、Facebook、Pinterest、Instagram、YouTube、X、旧 Twitter ですね。それから Discord、TikTok ってあるんですけれども、LINE ないんだって思いましたね。LINE はないんだ。日本では LINE が SNS ってみんな言われてますけどね。まあ、LINE をね、SNS と呼ぶかどうかっていうのは、あれですけど、あれも単純にね、その人と人とのメッセージの手段でしかないですよっていう人も、グループチャットの手段でしかないっていうふうに言うのかもしれないので、あれ、この入ってないからそういうふうに見られてるんですかね。ということで、これのね、ランキングというかね、どれがどうリア充なのかっていうことについてね、書いてあるんですよ。で、まあ、縦軸にその今の会社名ですよね、サービス名っていうのがあって、で、横軸に、どんな場面で、リア充かっていうのが書いてある。これ、まあ、読み上げますね。横軸ね。家庭生活に満足。仕事や日常生活に満足。精神的健康に満足。経済的状況に満足。健康状態に満足。いつも幸せだ。人生は理想に近い。ねえ。ここにこういうふうにね、1、2、3、4、5、6、7項目で、アンケートの結果なんでしょうね。で、実際にはこれに濃淡があります。濃淡。濃淡って言ってるのは、家庭生活に満足してますよって言うと、濃い青になって、で、家庭生活に不満ですよっていうのが大きくなると、えんじっぽくなるんですよね。だからこれ、中間だと言うと、まあ、白に近くなってくるっていうんですかね。クリーム色っぽい色になってくるんですけども。なので、上位ですね。満足ですって言うと青。で、満足じゃないですって言うと不満ですって言うと、えんじで、で、まあ、これが色がずっと変わってくるという形になります。で、それによってね、例えば、ここに書いてあるリンクトインだったら、家庭生活に満足は青。で、仕事や日常生活に不満って言ったら、青なんだけど、ちょっと、まあ、青というか、紺だよね。紺なんだけど、ちょっと青みがかった紺ですっていうことで、まあ、こうなってくると両方とも上位なんですね。家庭生活に満足っていうのは、最上位。から、仕事や日常生活に満足っていうのは、最上位からちょっと下に下がったくらい。まあ、これ何、10点評価で言ったら8点ぐらいの話ですよね。っていうふうな、表になってるんですよ。これね、リンク貼っときますからね、後で概要の欄から見てもらいたいんですけども。で、これで見るとね、上位3ついきますよ。LinkedIn、WhatsApp、Nextdoor。これが上位3つなんですよ。で、その次がね、Facebook で、Facebook はね、人生は理想に近いっていうところがちょっと青くて、あとみんなね、中間っぽいところに行っちゃうんですよね。で、LinkedIn はね、ほとんど青。青とか紺。紺、青、紺、青。ちょっと薄い青。紺、青。みたいな感じですよ。で、WhatsApp は日常生活に満足っていうところと人生の理想に近いっていうところがちょっとクリームっぽくなってるので、不満っぽくなってるんですかね。あ、どうでもいいと思ってるのかな。中間ぐらいですよね。あとは青なんですよね。まあ、WhatsApp って日本で使わないですもんね。日本で使ってるユーザーの人たちは、この中で行くと、まあ僕の勝手な想像では、LinkedIn と Facebook と Pinterest、Instagram、YouTube、X、Discord あって Discord、TikTok かな。でね、下から行きますね。一番低いところ。一番低いとこなんだ。カチカチカチカチ。TikTok ですよ。TikTok 一番低いんですよ。でもね、僕思うんだけどね、TikTok ってある意味で言う幸せ届けてんじゃないのっていうふうに思うんですけどね。まあ、ただあとはね、人生じゃなくってなんだろうな、時間をの沼に、なんか SNS の沼とかって言いますよね。沼にはまるみたいなね。沼にはまって時間を、溶かすっていうんですか。どんどんどんどんね、時間を浪費しちゃうっていうのは TikTok が一番すごいあるらしいですね。これは僕に限らず、他にも聞いたらですね、TikTok は沼だっていう話をしていて。すいません、ちょっと話がね、 途切れちゃったと思うんですけれども、面白いなというふうに思うのは、このね、生活全般の満足度が高いっていうのが、リンクトインっていうのがね、これ一番で、で、その次はワッツアップで、ネクストオーダーで、次が、フェイスブックであったということなんですね。で、私の個人的な部分で言うと、フェイスブックがね、一番なんですよね。だけどね、これ、リンクトインとフェイスブックの違いは何ですか？っていうふうになった時にね、Facebook っていうのは、まあ、リンクトインもね、もう結構昔から2006年か7年かぐらいからやってるんですかね。で、Facebook も同じ2006年とか7年ぐらいからやって、あ、ごめんなさいね、それってね、正確な情報じゃないですよね。どっかにあったような気もするんですけども、そうですね。ですね。まあ、時系列的に言うとね、今度ね、そう、うん、まあいいや、ちょっと話戻しますとね。まあそんなことで、リンクトイン、いいんだろうっていうことになるわけですよ。こうやってね。だって、リア充なのがね、リンクトインなんですもん。でもね、これ、本当に日本人がそうなのかっていうと、ちょっと違うと思うんですよね。これ、やっぱりさっきの南カリフォルニア大学のね、方で、撮ってるんですよ。で、米国のね、アメリカの成人男性の1965人を対象に2023年に実施してるっていうふうに書いてるのね。で、ね、やっぱりね、その、X、TikTok、Discord、X っていうのが下から、3つ。で、ね、その4つ目がね、YouTube なんですよね。で、YouTube はね、まあ、これはね、賛否あると思うんですよ。なんていうか、YouTube ってのは基本的には、動画公開で、しかもしっかり作り込んでね、出している。そして、これを提供する人たちっていうのは、誰でも彼でもやってるわけじゃないですよね。LinkedIn とか、Facebook とかっていうのは、こう誰でも彼でも、やっぱりアップができるんですよね。テキストだけで、やり取りができるので、何でもかんでも上げられることができるんですよ。だけど、YouTube っていうのはテキストだけ上げるわけじゃなくて、やっぱりそれなりのハードルがあるんですよね。でね、X は昨日もお話したんですけど、匿名性だしね、この X を使うことによって、なんていうの、匿名性であるからこそ、いろんな偽情報とかはね、これ温床だっていうふうに言われてるんですよね。これディスコードも一緒なんですよ。ここもね、やっぱり匿名性で、本人特定ができないので、これもね、やっぱりもう偽情報っていうのもたくさん出てくる可能性があるわけですね。で、TikTok っていうのはどっちかというとやっぱり動画をシェアしているので、YouTube とかね、やっぱ Instagram とかっていうところからの切り張りがこうあるんですよね。で、切り張りがあるっていうことは何かっていうと、例えば、秋田方市のね、石丸市長のね、今すごい話題になってますけれども、ね、彼の動画すごい面白いじゃないですか。面白いんですよ、石丸市長のね、やっぱりこう発言とか、議会での戦いとかっていうのはね、ものすごく正義感があって面白いなと思うんですけど、あれはね、やっぱり切り取っちゃうんですよね。全部ね、1時間ぐらいの動画をね、全部丸ごと流すっていうんだったら YouTube できるんだけれども、TikTok って面白おかしく、それから、切り取ったところにね、サムネイルとかつけるじゃないですか。で、それもね、やっぱり面白おかしくつけちゃうと、それがね、一人歩きしちゃうんですよね。そうするとね、誰がいいとか悪いとかじゃなくて、議会の話なのでね、正確に全てのことを前後も聞いた上で判断しろっていうふうに、やっぱりこう、飽きた方はなるんだけれども、そのね、YouTube から切り取って TikTok で使おうとするとね、やっぱりその情報ソースってものは同じかもしれないけれども、その情報ソースを加工したことによる二次被害っていうのはやっぱり出てきちゃうんですよね。だからこういうのをやっぱりね、排除しないことには、正確な SNS のその偽情報だったりとか、なんていうのかな、正しい受け取られ方っていうのはしにくいんだろうなというふうに考えるとね、X は有害な内容を見聞きする、まあ、一番大きいものですよっていうふうになっていて、それをね、約30%前後に上ってってるっていうふうに言ってるんですよ。南カリフォルニア大学の調査では、社会に有害な内容を見聞きしたと答えたユーザーの割合が X や Facebook では30%前後に上ったっていうふうに言ってるんですね。だからね、本当にね、不快な情報っていうものはいっぱいあるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。で、それで言うとね、社会に有害な内容を見聞きしましたかっていうので一番多いのは X、その次が Facebook、で、その次が TikTok で、その次が YouTube ね。TikTok って言っちゃったんだけど、TikTok ね。から面白いなと思ったのは、有意義なつながりを得ましたかっていうので、一番ね、大きいのは何かっていうとね、Facebook なんですよ。Facebook でね、33%なんです。で、有意義なつながりを得ましたかっていうので、少ないところでいくと、X、それから、 TikTok、そして YouTube なんですよ。まあ、YouTube はさっき言ったようにね、情報ソースの提供なので、つながりを求めるところではないので、なかなかね、そうしにくいんだと思うんですけれども、X ってやっぱりつながりを求めてるのかっていうと、そうではないですよね。有意義なつながりを得るのは、やっぱり Facebook、顔出しで、名前もほとんど自分の個人名とかね、出してるので、やっぱこういうところっていいですよね。で、何を理解するのに役立ちましたかっていう、何かを理解するのに役立ちましたかっていうところでいくと、なんだ、Facebook と Twitter は 18%。で、TikTok は 33%。で、YouTube はなんと驚異のですね、47.9% なんですよ。つまりね、学習だったりとか、知恵を得る、知識を得るっていうものに役立ってるのはやっぱり、YouTube なんですよね。まあ、これはいわゆる e ラーニングとかね、ビデオラーニングっていうものにちょっと近いものなんですよね。やっぱりそこにね、やっぱり有益なコンテンツがあるっていうふうに皆さん思っていて、そこからね、やっぱりそのテキスト読む、例えば本を読むとか、それから人の話を聞くとかではなく、動画でサクサクと情報を得るっていうことにおいては、この YouTube っていうのはすごく役立ってるのかな。で、それを切り取って、大切なところ、重要なところだけをまたそれをね、切り取っている TikTok というのも、やはりですね、パーセンテージとすればすごい高いんだということなんですよね。これ面白いなというふうに思いますよね。で、今度はね、その、悪影響を与えているというものなんですけれども、これがね、アジアで、SNS が民主主義にとってね、善と考えている国が多いというふうに書いてあるんだけれども、悪というふうに考えているところの一番多いところはね、アメリカなんですよ。ね、でも、あれ見てるとわかりますよね、大統領選のね、SNS を使ったね、もう本当に会社ごと買収しちゃうんじゃないのみたいなね、ツイッター買収してね、悪いことをやってんじゃないのみたいなこととかね。ツイッターにね、立候補者のね、アカウントをね、止めさせちゃったりとかね、なんていうの、アルゴリズムを変えてね、見せないようにしちゃったりとかね、まあ、なんか、そのことやったりするじゃないですかっていうか、やってるっていうようなニュースを聞くとね、アメリカって怖いんだなっていうふうにね、いつも思うんですけれども、アメリカ、フランス、オーストラリア、カナダあたりはね、SNS は民主主義によってあまり良くないというふうに思ってるらしいですよ。ところがね、民主主義にとって、いいですよって言っている一番いいって思ってる国はね、シンガポールです。なんと、善だと思ってる国、良いと思ってる国は、国民はね、76% に上ってるんですよ。で、悪いっていうふうに言ってるのが 21% しかいない。すごいっすね。大方、良いと思ってるわけですよね。で、日本はどっちかっていうと、57% が良いと思っていて、23% が悪いと思っているということなんで、政治にやっぱりね、この SNS っていうのはまだまだ関与してないんだなっていうのはよくわかりますよね。これ 23% が、悪いと思っているって言ったんですけどね。なんと、シンガポールの 21% に続いて日本の 23% っていうのは悪いと思っている率が、2番目に低いというのかな、高いというのかなんですよね、日本って。で、韓国 32% で、イスラエルが 25% で、マレーシアが 26% なんですけれども、さっき言いましたように、アメリカ 64%、フランス 51%、オーストラリアが 50% というようにですね、やっぱりこれ影響する、してますよと、悪い方に影響してますよっていうふうに言う国っていうのは、やっぱり英語圏ですよね。日本、韓国、まあイスラエルはどうかなんですけど、日本、韓国とかね、中国ってどうなってるのかな、中国が取れてないのか。まあいいや。まあそんな感じですね。で、シンガポール、マレーシア、スウェーデン、イスラエルあたりは良いと思ってるんですね。SNS は民主主義に良いというふうに思ってるんですね。民主主義国じゃないところで良いって言ってるということは、SNS がやっぱりこれね、自分たちの声を届けやすいっていうふうになってるのかなっていうことですよね。で、この後ですね、その SNS を世界を変えたっていうところの話なんですけどね、これ話してるとめちゃくちゃ長くなっちゃいますよね。ポイントだけ言うと、SNS の登場でね、どういうふうなことが変えてきたっていうんですけどね、ネットの普及とかねって言ってんだけど、基本的にはテクノロジーが進化したからっていうふうになるわけじゃないですか。で、インターネットが出てきてね、それからスマートフォンが出てきて、まあ、なんだったらね、いろんなもう技術がどんどん出てきたことによって、情報っていうのが可視化されるものが増えてきたわけですよね。 まあ、それによってね、みんながこの SNS とかインターネットにの登場によって情報化社会って言われているように、情報をたくさん取ることができるようになったわけですよね。で、これはね、すごくいいことで、で、SNS の原型が出てきたっていうのは、これアメリカの話ですけどね、1997年に SNS の原型が登場したと。で、日本の関連でいくと、1999年に2チャンネルというのが開設されたんですよね。まあ、2チャンはね、いわゆる SNS の先駆けみたいなふうに言われていて、まあ、その後、グリーとかね、ミクシーとか、昨日ね、お話ししたミクシーとか、それからFacebook が出てきて、これ2004年の話です。で、日本では Facebook が2008年に出てきたということなので、まあ、このあたりからね、この SNS、時代が到来してきたわけですよね。まあ、その後ね、YouTube とか Twitter とかがこうどんどん出てきて、まあ、Twitter はね、東日本震災の時にね、すごく活躍したって言って、うちもね、すごく助かったんですよね。まあ、そのぐらいね、やっぱりいいこともあり、悪いこともあるということですよね。いいこともあり、悪いこともあるということですね。で、これはまあ、社会のインフラに成長している、この SNS ですよね。インターネット、ないしは AI なんかもそうですけれども、やっぱりこう、社会のインフラ、デジタルのインフラ、ね、皆さんの生活の基盤にもなってきているので、まあ、そういった部分で言うとね、さっき言った、テクノ世代っていうのかな、テクノ新生って言ってるこの世代がね、もう、これを中心にして動いてないわけがないということなんですよね。で、それを否定してもしょうがないんだよな、というふうに思います。まあ、その反面ね、さっき言った、そのフェイクがどんどん出てくるじゃないですか。これがね、生成 AI によってね、フェイクがどんどんどんどん出てくるわけですよ。で、もう、もともとね、フェイクっていうのは、ね、偽情報だったりとか、ね、それから、誹謗中傷だったりとかっていうものを、ツイッターとかだとね、まあ、ツイッター以外でもね、あったんですよね。例えば、ミクシーの中でも、誹謗中傷っていうのはすごくて、それからね、足跡問題っていうのもあってね、もうね、とてつもなくね、精神を病んでしまうっていうかな、嫌な気持ちになってしまうものが多かったんですよね。で、それは今のツイッターもそうだし、から、ね、特定の人をね、やっぱり誹謗中傷するっていうことでね、やっぱり問題になってたりもするし、まあそれもね、時代の変化によって裁判だったりとかね、情報開示だったりっていうものも出てきて、少しずつ改善はしつつありますけれども、やっぱりね、こう、個人のプライバシーだったりとかね、そういったものがあって、なかなかやっぱり、法的にはね、進化してないっていうところもありますよね。まあ、そんな中でね、今度日本でも、この SNS をね、政治に使っていいよ、みたいな、そういうものをね、そういうことした方がいいんじゃないかっていうことがね、どんどんどんどんやっぱりこう、浮き彫りになってきて、で、さっき言った秋高田氏がね、YouTube で、議会のね、情報っていうかな、議会の映像をね、全部公開しているっていうことがね、やっぱりその市民の人たちが今までね、ブラックボックスになってたものがね、しっかりと見れるようになったということで、よりね、政治に参加してくるっていうことを考えた側面で言えばね、やっぱり、でっかくない都市ですよね、東京都なんかだとでかすぎるからね、やっぱりみんなにあまねくみたいなことはできないかもしれないけれども、地域の問題で言えばね、そういったものをね、どんどん使っていく、活用していくという流れになっていくのかなというふうに思います。で、次はね、第3の目、ごめんなさいね、トピックス3としては、次はね、台風の目は何なのっていうふうに言ったんですけど、これはね、まだこれからですよ。そのブロックチェーンをね、ベースとした新たなね、SNS っていうものがこれからできてくるんだけど、できてくるとはいえね、SNS っていう基本的なね、パッケージはね、変わんないっすよ。変わんないし、別に人がね、発信していくわけだから、大なり小なりね、新しいものができたところね、そんなに変わらないんだろうな、というふうに思うんですよね。ただ、そのブロックチェーン上に残っていくっていうことを考えるとね、迂闊に適当な発言はできないし、それから、さっきも言いましたけれども、やっぱり後発になってくればなるほど、ね、より精度の高いものとか、より、コミュニケーションしやすいものとかね、より使い勝手のいいものっていうものになっていくので、今までのようなね、単純にたくさんの人たちがたくさんの情報を得られますよっていうものではないんだろうなというふうに思うんですよね。例えば、絵文字というものが出てきたことによってね、文字数をたくさん、まあ、その、いいねとかね、それから、悲しいねとか、いいねとか、かっこいいねじゃないんだけど、ああいった絵文字で、アクションを起こすっていうことの文化がね、また出てきたことによって、情報のスピードが速くなってくるとか、から、なんていうのかな、 やりとりの可視化するね、可視性が高くなってくるとかね、いろんなことがあります。で、あの絵文字が出たことによって、それが悪くなったっていう人もいるんだけれども、要はテキストで返さなくなっちゃったからね、絵文字だけで返しちゃうので、良くないとかっていう人もいるんだけども、それも今の若い人たちの感覚からするとね、何言ってんのという当たり前じゃんみたいな話になってくるわけですね。つまり、用意された、その制度とか、仕組みとか、ルールとか、マナーとかの上で、情報をやり取りをするっていうことに、何ら抵抗がないわけですよね。で、そういったものが、やっぱりこうね、作られた上で、まあ、要は、プラットフォームですからね。プラットフォームの上でどういうふうにね、それをうまく情報活用していくのかっていうことが大切だって、使う人のやっぱりモラルとかね、から、使う人の、使い方によって変わるということなんですよね。で、これはテクノロジーの世界って全部それで、本当に何ですかね、使い勝手がいいとか悪いとかっていう問題はあるにせよ、そのね、どういうふうに使うかっていう、使う側の視点が重要になってくるということなので、これからもね、例えばさっき、一番最初に冒頭に言ったね、リンクトインいいよな、そっちに切り替えようかなって私はさっき言いました。で、今、Facebook ベースにしてやってますけれども、リンクトインがいいよねっていうふうに言ったんだけど、これはね、南カリフォルニア大学がアメリカの人たちを最初にね、取った調査で、アメリカはリンクトインが流行ってるらしいんですよ。でも日本はね、まだまだなんで、そういった意味ではね、リンクトインっていうのは多分日本のユーザー多分200万か300万ユーザーぐらいしかいなかったはずなので、そうするとね、Facebook、X、それから YouTube、なんだ、あと Instagram か。このあたり、あとね、LINE が一番強いのでね、日本は。で、LINE が入ってないからね、アメリカでは LINE ないんですよね。だからそう考えると、日本の中では、LINE、Facebook、それから Instagram、ツイッター。これをどういうふうに活用していくのかっていうのが重要になってくるのかなというふうに思いますよね。まあこれからね、また新しいサービスとかどんどん出てくると思うので、またそれをね、上手に活用するんだけれども、まあ言えることは情報に振り回されないと、ね、いうことです。その全ての責任は自分自身にあるということでね、上手に活用していただければいいんじゃないのかなというふうに思います。ということでね、SNS 論、昨日、今日にわたってですね、長いことお話ししてきましたけども、少しでもお役に立てれば嬉しいなというふうに思います。はい。ということでね、今日はこれで終わりたいと思います。明日はですね、土曜日、それから日曜日なので、明日あたってはですね、幸せのレシピについてお話ししたいというふうに思っています。週末、金曜日ですが、皆さんお疲れ様でした。ではまた。